はい、おはこんばんは。ということでですね、ボードゲームのことについてちょっと話そうと思います。はい。ですね、今回は、まあ、一応トゥルネンですね。一応ではないですけど、はい。トゥルネンについてなんですけど、まあ、準備がちょっとあるんで、これかな。はい、トゥルネの、何でしたっけ。まあ、攻略でいいと思うんですけど、はい。なんていう言い方してましたっけ、普段。まあ、トゥルネについてもろもろ語るっていう感じですかね。でですね、まあ、ちゃんとまとめてないんであれなんですけど、まあ、ちょっと、なんか、まあ、なんていうかね、パラパラと喋っていきます。はい。でですね、トゥルネは、ちょっとまず、ちょっと前提情報を、まあ、ちょっとちょこっとだけ言いますと、これ2011年の発売で、確かですね、2011年のスカウトアクションで1位だったはずなんですね。うん、で、作者は、トロワーの作者が3人ですね、まあ、再結集して、カードゲーム作ったということで、トロワーに、まあ、似てる部分もいくつかあります。はい。でですね、まあそんな感じですかね。まあちょっと他の細かい話は後にしまして。でですね、あと次ですね。まあちょっと最近はちょっとこれ言うようにしてるんですけど、まあこのゲームはこうやったらうまくいくっていう話に関してなんですけどね。で、それ前提で言うようにしてるのは、まあ自分の腕前ですね、簡単に言えば。うん、腕前をちょっと言いますと今からで。変な前、ちょっと前売りなんですけど。で、一応ですね、ボードゲームアリーナで、このゲームプレイできるんですけど、はい。で、プレイ回数はちょっと置いといて、まあ、そんなやってないんですけど、まあ、100回に満たないぐらいなんですけど、レートはですね、エキスパートプレイヤーですね、うん、1800超えてます。で、勝率は、これ結構いいと思うんですけど、76% ですね。まあ、自慢ではないですけど、うん、結構いいです。まあ、というのは、コツが分かったからなんですけど。でちなみに、トロワーは、エキスパートではないですね。グッドプレイヤーですね。まあ、1600超えぐらいですかね。うん。トロワーそんなやり込んでないんで。まあ、トゥルネは、なんか分かんないんですけど、カードゲーム自分好きなんで、うん、ちょっとね、トゥルネも、1600超えだったんですよ。1600超えだったんですけど、1800まで上げようと思いまして、で、ちょっと、やってみましたね。で、まあ、それぐらいですかね。はい。でですね、これはですね、まあ、ちょっと、まずちょっと、何でしたっけ？まず、トゥルネの、まあ、ちょっといきなりなんですけど、間違いやすいところですね。ちょっと攻略じゃないんですけど、これ。間違いやすいところで、これがですね、まあ、よく言われたのは、トロは、もうそもそも言語依存がないんですけど、トゥルネも言語依存がなくて、アイコンが分かりにくいってやつですね。で、それはですね、まあ確かにアイコン分かりにくいんですけど、あんまり問題ではないんですね。うん、そんなに問題ではないんですよ。まあそもそも、まあ、あれなんですけど、まあボードゲームアリーナとかオンラインでプレイしたり、まあ自分は好きなので結構やったんですけど、多分合計したらオンライン、オフラインですかね。アナログでは、まあ、多分、20回ぐらいやってるんじゃないですかね。結構やったと思うんですけど。はい。で、まあ、ある程度回数をこなせば全然問題ないんですよ。なんで、そのアイコンが分かりにくいっていうのは、まあ、確かに分かりにくいんですけど、そんなに障害ではないですね。うん。で、ルールブックのね、書き方がですね、多分ちょっとまずくて、まずいと思うんですけど、少し曖昧な部分がありまして、そこをちょっと整理したいと思います。もしくは、まあ、誤りやすいところですね、うん。で、まず1個目がですね、これはね、ちょっとまず一番気になる部分は、イベントですね、うん。イベントの解決順序が書かれていなくて、これはですね、ボードゲームギークの作者の回答で分かりまして、左から順番に解決するっていうことが分かりました。で、これはルールブック書いてないので、まあちょっと書き漏れでいいと思うんですけど、うん。で、基本的にイベントの解決順序は、 あんまり問題になることがないんですけど、場合によっては問題になることがあるので、その解決順序が左から順番にっていうのが明確になりましたね。で、これがですね、ルールブックには明確に書いてないんですけど、処理の例みたいのが書いてあって、そこに処理の順番が書かれているので、それで、まあ、なんとなく分かると多分そうなんだろうなと。ただ、ルール上には明確に明記されてないんですけど、で、さらに、まあ、なんかあれな、気になるのが、ボードゲームアリーナで、オンラインでですね、プレイした時も、なんかね、その処理の順番が、なんかちょっと、ブレがある時があるんで、何なのかなっていうふうに思うときはありましたね。うん。で、あともう一個がですね、ゲームの終了条件が、まあ、これちょっと書き方がすごいわかりにくいんですけど、ですね、ゲーム終了条件はちょっとややこしいです。終了条件というか、ゲームの終了の仕方がややこしいです。うん。で、どうややこしいのかというとですね、まあちょっと長い話になっちゃうんですけど、これ一般的なゲームで、最近のゲームであれば、まあ手番数を一緒にするっていうのが、まあ最近のゲーム多いと思うんですね。で、まあよく、まあサンプルとしては宝石のきらめきとかイスタンブールとかですね。ラウンド終了型じゃないタイプですね。一定ラウンド終了じゃなくて、ある特定の条件が成立するとゲームが終わるタイプですね。で、このトゥルネも一緒なんですけど、で、その場合、終了フラグを立てた、人が、まあ、いたとしたら、スタートプレイヤーの右隣まで、要は手番数が一緒になるようにまで、ゲームを進めて終了するっていうのが、まあ、大体一緒のやり方ですね。一緒っていうか、まあ、よくあるやり方なんですけど、まあ、そうした方が、まあ、多分なんですけど、要は先手番の人が早く終わらせちゃうと、手番数が不平等で終わっちゃうんで、まあ、その手番の後ろの人ですね、もう、平等に手番が一緒になるように終わらせるみたいなやり方なんでしょうけど、で、トゥルネも基本的にはそれを踏襲してるんですけど、トゥルネの場合はですね、まあ、仮にですね、ちょっと適当なんですけど、4人でプレイして、時計回りに ABCD さんがいたとして、C さんが終了フラグを立てたとすると、終了条件の確認は、A さんですね、スタートプレイヤーの段階で確認するんですね。うん、なんでそこがまだちょっとわかりにくいんですけど、普通は、D さんですね、最終手番の人で、まあ、終わりかどうかを判断するんですけど、これはですね、スタートプレイヤーの人がなぜか確認をするんですね。で、それで終了条件が成立してたら、もう一回手番をしますと。で、さらに追加でもう一手番カードをプレイするっていう同時なんですけど、っていう処理があるので、ちょっとわかりにくいんですよ。なので、まあちょっと仮になんですけど、C さんが終了フラグを立てたら、スタートプレイヤーである A さんの時点で終了フラグが立ったことを確認しますと。で、その後通常通り1手番を全員行って、最後にカード1枚プレイするっていうことの、流れになるので、1周半みたいな感じですかね、簡単に言うと。うん。1周半ぐらい手番が追加で実行できるんですね。うん。それがね、わかりにくいんですよ。で、それをちょっと適当なんですけど、同じ作者の人で整理したのは多分ね、デウスだと思うんですね。デウスは、トゥルネに少し似てるんですけど、終了フラグが立ったらスタートプレイヤーの時点で確認して、その後一回全員手番を打てるっていうものなんですね。なんで、ちょっと似てるんですけど、少し整理したような感じですね。なんで、要は終了条件の、わかりやすさっていうんですかね、ゲーム終了の終わりのわかりやすさっていうのは、まあ、やっぱ最近のゲームがわかりやすいなと思いますね。これはなんかやろうとしたんだと思いますけど、その平等さみたいなの。ちょっと少しわかりにくくなってますね。うん。で、あとですね、よく間違えられているように見受けられるのが、ドゥニエの獲得っていうやつなんですけど、ですね、これはですね、まあ、アクションの一つですね。で、自分の駒を、広場から、まあ、外に出して寝かせると、1駒ごとに2ドゥニエもらえるってやつなんですね。で、これはどれでもいいわけじゃなくて、同じ色の駒じゃないとダメなんですね。なんで縛りがあるので、 お金を得ようと思うと同じ色のコマを倒さないといけないという、同じ色じゃないとダメですね。適当にバラバラで組み合わせてはいけないという縛りがあるので、まあ、そこもちょっと注意が必要ですね。まあ、というところですかね。あとはですね、まあ、ちょっといろいろあるんですけど、あんまり関係ないので、まあ、でもルールがね、ちょっとね、このゲーム分かりにくいと思いますね。細かい処理が。ですね、はい。で、あともう一個が、まあ、これは問題ではないんですけど、まあ、少し分かりにくくしてる部分で魅力でもあるんですけど、建物の処理がレベル1、レベル2、レベル3ってありまして、レベル3はボーナス建物なんですね。まあ、点しか入らないですよ。で、レベル1とレベル2は、何でしたっけ点と特殊効果ですね。2つあるんですけど、レベル3は、まあ、ある程度大きなボーナスしか入らないって、まあ、プレートルコでいうとこのギルドホールみたいなやつですね。で、レベル3の建物なんですけど、これ他人にも影響を与えるので、それがですね、まあ、このゲームの特徴の一つなんですけど、少しまどろっこしくなってるかなというふうに思いますね。はい、そうですね。で、まあまあこれぐらいですかね。ちょっと変っていうか、まあ少し分かりにくいなって思うところですね。で、攻略に関しては、これちょっと自分で編み出したわけじゃないんですけど、実は。まあいつも自分で編み出したわけではないんですけど、だいたいパクリが多いんですけど、でですね、結局、その情報源何なのっていう話なんですけど、まあオンラインなんでボードゲームアリーナですね。で、ランキングが見れて、まあ上手いプレイヤーのリプレイを大体見るという、そういうのの結論に落ち着くんですけど、最後は。で、これも今回も一緒ですね。で、見てみると、日本人のプレイヤーですごい上手いプレイヤーがいまして、で、この人がね、すごくてですね、これびっくりしたんですけど、まあ、当然エキスパートプレイヤーなんですけど、勝率が、86% ですね。すごいと思いますよ、この人。驚異的だと思いますね。一般的ななんですけど、まあ、自分の感覚ですね。一般的な、要はレート1800ですね。エキスパートプレイヤーであれば、勝率はだいたい 60%、もしくは 65% だと、まあまあ、結構強いプレイヤーだと思うんですけど、80何パーセントってね、86でしたっけ？すごい強いと思うんですよね。でですね、その人のリプレイをちょっと確認してみたんですね。そうするとですね、まあ、驚愕の事実がわかりまして、でですね、このゲームですね、まあ、結論から言うとですね、まず驚愕の事実から言うと、このゲームはレベル1のカードが強いということですね。簡単に言えば。でですね、その話はちょっと少し長くなっちゃうかもしれないですけど、ですね、トゥルネがですね、出た当初よく言われてたのは、初級ルール、上級ルールあるんですけど、まぁ、ちょっとどっちでもいいんですけど、まぁ、ちょっと仮に初級ルールにしますけど、まぁ、僕はこのゲーム初級ルールでいいと思うんですけどね。で、まあ、理由は、この前ブログに書いたんで、もし気になる方はちょっとリンク見てもらえればいいんですけど、まあ、一応リンクを貼っておきます。はい。で、まあ、そうですね。で、トゥルネでよ、その出た当初言われてたのは、要はさっき言いましたけど、レベル1、レベル2、レベル3ですね。で、まあ、レベル1、まあ、感覚なんですけど、大体。ちょっと、厳密にしなくて申し訳ないんですけど、レベル1の、カードの強さを、まあ、1ぐらいだとすると、レベル2の効果は、そうですね、2倍か、2.5 倍ぐらいですかね。ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、まあ、かなり強いんですよ。レベル2の建物って。建物、まあ、カードですね。レベル2のカードってだいぶ強いんですよ。で、レベル3はボーナスなので、まあ、それはちょっとは、ものによるんですけど、条件によるんですけど、ただ、レベル2がすごく強いので、要はレベル1のカードがほとんど機能しないというようなことを結構耳にしたんですね。でですね、まあ、自分もプレイしたらね、確かにそうかなと思いまして、このゲームレベル2のカードを、要はうまく引いて出すゲームなんじゃないかなというふうに、初めこう思ってまして、で、オンラインでプレイした頃もその認識が結構あったんで、それでやってたんですけど、まあ、それなりには勝ったりするんですけど、まあ、負けたりもするんですけどね、 でですね、それがですね、多分間違いで、うん、これ間違いだと思うんですけど、その、勝率は80何パーセントの人がいるんで、で、86でしたっけ ?86% の人がいるんで、で、この人ですね、リプレイ見てみると、レベル1しか使ってないんですよ。ぶっちゃけ。うん。まあ、レベル3は使うんですけど、ゲーム終了条件を成立させるのに、レベル3が2枚必要なので、でですね、基本的なプレイングは、プレイングってゲームの目標ですね、その人の。ゲームの目標は早く終わらせるということですね。で、早く終わらせるには、どうしたらいいのかというとですね、レベル1で7枚、レベル3で2枚という、この構成を早く作るということですね。うん、で、なんでレベル1がいいのかっていうとですね、レベル1とレベル2ですね、ごめんなさい、レベル1とレベル2の場合は、ですね、カードの効果は確かにね、レベル2のが、まあ、だいぶ強いんですけど、コストがですね、レベル1は1金で、レベル2は3金なんですよ。うん。なんで、スタートですね、初級ルールだと、6金でスタートするんですけど、その場合、レベル2を出そうと思うと、2回しか出せないですよね。うん。2回しか出せませんと。で、ただし、レベル1であれば6枚出せるんですね。まあ、お金の補充しなかった場合ですね。うん。で、そこがポイントでですね、要は、まあ、正直パズルに相当すると思うんですけど、お金の獲得とか、まあ、そういったような行動ですね。カードを出さないという行動ですね。これをしないでいいというのが、レベル1のすごいメリットなんですね。うん。で、レベル1を中心に組み立てれば、カードのコストが安く済むので、まあ、大体6枚はカード出せるので、残り、3枚ですね、の資金を捻出すれば、ゲーム終了条件立てることができるので、それで早く終わらせて早く上がるというプレイですね。で、大体ですね、得点で言うと20点台で終わると思うんですね、すごい早く。で、普通にって言うとあれなんですけど、レベル3を、ごめんなさい、レベル2を、まあ、いろいろ組み合わせたりすると30点台なんで、ゲームが長引けば、レベル2を、使った方が、まあ、点は伸びるんでしょうけど、このゲームですね、終了条件が成立したら終わるタイプなので、早く終わらせてしまえば、いいんですね、結局は。うん。それがやっぱゲームポイントですね。終了条件を早く立てるということですね。誰よりも早く。それがやっぱりゲームのポイントなんで、やっぱレベル1がね、まあ強いと思うんですね。うん。なんで、このゲームはやっぱレベル1ゲーだと思いますね。うん。レベル1ゲーにだと思いまして、でですね、レベル1ゲーであるってことがある、分かったんですよ。そのリプレイを見て。うん。で、レベル1ゲーをちょっと実行してみたらすごい勝てるんですよね。うん。なんで、まあ、さっき言いましたけど、自分も勝率70何パーとか出てますから、急に勝てるようになったんで、76% ですね。うん。なんで、やっぱこのゲームね、レベル1ゲーだと思うんですね。うん。で、特にですね、人物がやっぱ重要ですね、やっぱり結局は。スピード重視なので、建物の場合は、活性化しないといけないという、要は、ま、実質パスみたいなもんだと思うんですけど、まあ、活性化してカードの効果つく。っていうのは、ごめんなさい、あるんですけど、カードを出し続けるということが重要なので、このゲーム。うん。なんで、人物は、カードを活性化しなくても、自動的に効果が機能するので、特定の位置に置いてしまえばですね。なので、やっぱ人物が重要ですね。うん。で、はい。ちょっと、一回停止しますね。はい、ということでですね、なんかレベル1の話を延としてるんですけど、そうですね、はい。でですね、カードの構成は、これはね、今度レベル3のことを考えないといけないんですけど、まあ、多分、黄色と赤がいいと思いますね、このゲーム。うん。黄色と赤がいいですね、最終的な僕の結論としては。うん。白はね、カード引けて、強いんですけど、確かに。2枚カード引けるとかがあるんで強いんですけど、あと他人のカード活性化できるとかですかね。強いんですけど、ですね。レベル3のカードを考えたときに、受けの広さで言うと、 赤と黄色の組み合わせがいいんですよ。で、白は白だけでいかないといけないので、確率がやっぱ下がっちゃうんですよね。枚数で言うとですね、あれなんですけど、ですね、レベル3の建物で、赤黄色で行くとですね、黄色の建物の人物カードの付き2点っていうのが、まあ、2枚ありまして、で、黄色はですね、さらに、ですね、人物カードにつき、2点っていうのがあるんですね。これが2枚あるんで、結局4枚ですね。で、赤は、赤につき、2点っていうのがあるんですけど、そうですね。で、それがあるので、まあ、結局6枚なんですけど、白で行く場合はですね、白につき、2点っていうのが白にありまして、もしくは赤で、黄色と白の建物につき2点っていうのがあるんですけど、です。なので、その噛み合わせが悪いんですよね。白は白だけでいけるのは全然問題ないんですけど、赤がですね、白と黄色につきなので、赤が含まれてないので、要は赤のレベル3を引くのが、結構めんどくさいんですよね。で、赤を使った場合は、何でしたっけ、赤ごとにっていうのと、白ごとにっていうのはあるんですけど、白赤ごとにっていう組み合わせがないので、やっぱりどうしても噛み合わせが悪いんですよね。なので、黄色は、さっきやりましたけど、黄色ごとに、見えてる人物ごとに、あと赤ごとにですね。で、見えてる人物ごとには白でもいいんじゃないかっていう話になるんですけど、ですね、これがですね、ちょっと赤のですね、人物カードがね、強いんですよ。いいカードが多くてレベル1ですね。なんでそれを使おうと思うと、やっぱね、赤がいいんですよね。という風に僕の中になりまして、なので、三色構成はね、三色構成にした場合は、黄色か白に1枚ずつ、3色の構成ができていれば4点っていうのがあるんですけど、これ2枚しかないので、やっぱね、3色構成良くないんですよね、あんまり。楽なんですけど。なので、基本2色が良くて、2色で行くならやっぱり黄色赤が楽ですね。で、で、それのですね、ちょっと例を、ちょっと話していこうかなと思うんですけど、これちょっと画像がですね、用意しましたので、まあ、一から順番にですね、話していこうかなと思う。まあ、ケースバイケースみたいな感じですね。でですね、1個目のですね、画像でですね、なんで赤がいいかって話なんですけど、こうですね、赤はですね、レベル1の騎士っていうのがいまして、これがね、かなり強いんですよね。絶対に黄色を置かないといけないので、2回は機能するんですね。で、なおかつ、イベントカードを、騎士は、レベル3の建物を置いたときに、イベントカードの対処ができて、なおかつ乗っかってるそのドゥニエがもらえるですね。なんで、レベル1だと、まあ、起こりがちなのが、ちょっと資金繰りが少し厳しいというところですね。それを解消する効果があるのと、得点が稼げるので、なので、この組み合わせはすごくいいんですね、騎士は。なんで赤を使いたいんですね。と引ければなんですけど。で、それ以外にですね、赤と黄色はね、相性が良くてですね、カード見えてるんですけど、税理士だっけな、これ。名前。修税官でしたね。修税官っていうのがあるんですけど、これがですね、黄色のカードを活性化すると1金なんで、やっぱ黄色と相性がいいんですよね。なんで、やっぱり黄色がいいんですね。で、レベル3建物は、早い段階で、ある程度早い段階で引いた方がいいんですけど、それはですね、今回はま、都合のいいことに赤ごとに2点っていうのが引けてるので、次の画像にですね。で、さっきありましたけど、赤ごとになんで赤をま、たくさん並べて、5枚ですね。まあ、得点稼いでますし、あとさっきありました、レベル3の建物で黄色ですね。これで人物ごとにっていうのがあるので、 それで、さらに、まあ、得点を上乗せするって、まあ、これが一番基本的なタイプですね。理想的な形ですね。で、そうすると、赤の人物カードって両方に作用するので、得点効率がいいという話ですね。うん。で、あと、もう一個黄色のカードで人物カード引けてますけど、何でしたっけ、これ弁護士でしたっけ、うん。弁護士ですね。これは、黄色の家のカードを置くと二金なので、やっぱりね、黄色と赤は相性はいいと思うんですね。うん。レベル2以下ですね。まあ、通常の建物であれば、さっきの弁護士と修税官で、相性がいいですし、レベル3に行くのであれば、騎士が引ければいいので、それで、まあ、コンボを組めるので、はい。いいと思うんですね。うん。で、さらに黄色の、ちょっとしつこいんですけど、レベル3では人物ごとにっていうのがあるので、相性がいいですね。うん。これがまあ一応基本的な形なんですけど、でですね、もう一個ですね、あるのが、次のページ、次のページじゃないですけど、三つ目の画像なんですけど、これがですね、レベル1でですね、1じゃなくてもいるんですけど、黄色の人物カードで、倍シーンですね、倍シーンっていうのがありまして、これ人物カード置いたら2銀っていうのがあるんですけど、これがね、早いんですよね、すごい。お金の、回収率が高いので、活性化しないでいいというところですね。うん。なので、それを軸に、人物カードを並べて、で、置いて、で、今回はたまたま、あれですね、さっきの弁護士が引けているので、今回ちょっと白を置いてみてるんですけど、で、これで回転率が早いと。まあ、全部レベル1なんですけどね。うん。で、今回はちょっと白をちょっと使ってしまったので、白のレベル3ですね。で、3色のコマがあるごとに3点ですね。これはデフォルトで6点なので、まあまあいいカードだと思うんですけど、あと、まあ、いつものお約束のやつですね。黄色で人物ごとに2点ですね。この構成で、うん、やっぱりいいと思うんですね。まあ、ただ今回ちょっと3色にした例を出してるんですけど、うん、まあ基本は2色がいいと思いますね。うん、3色にした場合は、まあ、この、白をもし使うんであれば、その3色で、3点ですね。人物コマ。うん。ワーカーですかね。うん。それがいいと思いますね。まあ、引けるかどうか結局運なんですけどね。うん。使うのであれば、まあ、こういう感じですね。で、次がですね、5個目の画像なんですけど、これはですね、レベル3の建物を引いたとき、さっきありましたけど、運なので、2枚引いたときに、同じカードが来る可能性があるんですね。で、しかも自分にとって全然使い道がないと。で、仮にそうだったとしても、何回か引くことになるんですけど、結局ですね、その掘っていけば、まあ、これはですね、狙いは黄色ごとにで良かったんですけど、やっぱり黄色はですね、受けが広いので、黄色ごとにと人物ごとにですね、この組み合わせがあるので、まあ、どちらか引ければ OK と。で、これはですね、終了条件は確か相手に立てられてしまったはずなんですけど、いや、ボーナスですね。ボーナスの点が大きかったので、これで、最終的には、自分が勝ててるはずですね。確か1点差だったはずなんですけど、うん。なので、やっぱね、黄色、レベル3はね、黄色がいいんですよね。4枚あるんで。うん。10枚。まあ、実質的には9枚なんですけど、なんかそのイベントカードみたいなのがあるので、9枚のうち4枚が必要なカードなので、やっぱ確率的には、いい勝負、いい、なんていうんですか、レベル3引く中では、いい、かけっていうんですかね、いい確率で引ける、と思うんですね、レベル、その、黄色ですね。うん。で、黄色を狙おうと思うと、やっぱ黄色か、人物ごとになんで、人物使いたいですと。で、人物使おうと思うと、白よりは赤の方が相性がいいんですね、黄色と。うん。なんで、まあ赤黄色かな、という話になりまして。で、それで、その、さっきの一番端にちょっと戻るんですけど、その勝率が 86% ですね。その人もその構成でやってましたね。うん。なので、いち早くですね、要は 3×3 のカードを置いてしまって、その中にレベル3の建物を2軒建てるということですね。うん。これが早く建てるのが重要で、じっくりですね、強い効果を使って、構成を、まあ、蓄えていくみたいなのはあんまり良くないみたいですね。なので、まあ、もうちょっと言ってしまうと、人を雇用するみたいなアクションがあると思うんですけど、カードで。うん、
ワーカー購入みたいですね。これ手が遅れるので、あんまり良くないと思いますね。それよりは早く終わらせた方がいいですね。で、これはですね、初級、上級、あんまり関係なくてですね、まあ、基本的には、初級の方がいいんですけど、いいと思うんですけど、で、上級だったとしても、初級だったとしても、レベル3の建物が重要で、レベル3の建物の条件ですね、は、なんかあるんですけど、例えば人物ごとにとかいうのがあったとしたら、それはレベル2の人物を置けっていう制限ではないんで、とにかく人物だったらいいので、ってなると、早く終わらせようと思うと、やっぱりレベル1がいいんですよね、軽いので。なので、まあ、そうなんじゃないかなと。まあ、だから簡単に言ってしまうと、ごめんなさい、まとめなんですけど、これ、レベル1を中心にプレイして7枚ですね。で、レベル3を2枚ですね。で、レベル3はある程度早い段階、まあ、半分ぐらい終わったらって感じですかね。で、引ければいいですね。で、それはどうしたらいいのかっていうと、相手の駒を買うというものができるので、それでですね、無理やりですね、レベル3を取りに行くんですね。自分の駒と相手の駒を使ってレベル3を取るということですね。それで、レベル3を2回ですね。まあ、基本的には2回でいいと思うんですけど。で、レベル3建物があんまり、まあ、0点はあれなんですけど、あんまり得点にならなかったとしても、早く終わらせることが重要なので、それで早く終わらせて、相手が十分な、環境っていうんですかね、を作る前に終わらせてしまうと。それで、ほとんどはうまくいくと思います。はい。まあ、こんな感じですかね。結局、トゥルネはしつこいんですけど、まあ、レベル1ゲーだなという結論になりまして、自分の中で。まあ、レベル2というふうに言われてたんですけど、レベル1ゲーだなという結論になりまして、で、それで試してみたら、まあ、かなり、そうですね、そう、エキスパートプレイヤーになれて、かなり勝ててるので、そうですね、まあ、それでいいんじゃないかなと思うんですけどね、このゲームは。なので、逆に言うとですね、レベル2がほとんど機能しないので、そうですね。だからレベル、なんていうのかな。トゥルネは、まあ基本的にカードゲームなんですけど、で、カードを並べてってうんぬんっていうゲームなんですけど、で、それを、ちょっと見え方は違うんですけど、ちょっと変えたのが、デウスだと思ってまして、で、それはですね、その、デウスもちょっと似ているんですけど、カードを、まあ、使って特殊効果を使うというやつですね。やつで。で、何でしたっけ、ボーナス建物があるというところで似てると思うんですけど、まあ、場所の取り合いとかあるんですけど、基本的にはカードゲームなので、デウスの。カードが来ないとどうしようもないので、都合のいいカードが。で、トゥルネは、まあ、要はレベル1、レベル2、レベル3みたいに分けてたんですけど、全部一緒にしてしまったので、そっちの方がね、やっぱりね、いいんじゃないかなというふうに思いましたね、僕は。トゥルネ、まあ嫌いなゲームじゃなくて結構好きなゲームなんですけど、やっぱり機能しないカードがその分類分けしてしまうと出てきてしまうので、好きたいカードが引けるようになるんですけど、逆に。分類分けすると、まあ狙ったカードが引きやすくなるんですけど、逆に言うと、機能しないカードが出てきてしまうので、まあそういうのを避けようと思うと、山札は一種の方が、よくて、で、引いて意味がなかったカードをどう使わせるかっていうところですかね。まあ、デウスの場合は捨て札できるんですけど、捨てて引き直しをするっていうことですね。それで解決をしてるんですけど、そういうやり方の方が、まあ、いいのかなというふうには思いましたね。まあ、レース・フォー・ザ・ギャラクシーも特殊カード使うゲームなんですけど、山札は一つで、で、使えないカードはコストに割り当てるっていうやり方ですね。で、このゲームではもう引いたカード基本的に使わないといけないので、まあ、ちょっと一部捨て札できるんですけど、基本的には使わないといけないので、なんていうんですかね、まあそこはあるかなと思いましたね。やっぱ分けてしまうとね、 結局その理解が進むと、これが良くてこれが悪いっていう風になっちゃうので、そうすると使わなくなってしまうんですよね。うん、でそれをなんとかして、まあ、無理やり使わせるような仕組みがあった方が、全部のカードがうまく機能するんじゃないかなと思いましたね。でちなみにトゥルネはさっき言いましたけど、100回ぐらいやってるんで、普通ですね、一般的なゲームで100回やることないので、僕は、はい。ので、まあ、かなりいいゲームだと思います、僕は、これは。なんですけど、そうですね、なんですけど、ちょっと気になるところはやっぱありますね。それはアイコンがわかりにくいとかそういうことじゃないんですけど、その全部理解して踏まえた上で、まあその、話すとそうかなというふうには思うんですけどね。うん、まあまあそんな感じですかね。結構いいゲームだと思いますね。うん、少なくとも、うん、100回ぐらいプレイできるゲームってあんまりないので、うん、その自分がね、好みの。なので、まあ、なんていうんですかね。はい。まあ結構満足するまでやったと思います、このゲームは。うん。で、結論はさっき一番初めに言いましたけど、まあそういう感じですね。はい。まあこんな感じでいいですかね。はい。ご清聴どうもありがとうございました。